ろしくお願いします。
トランクルーム
スタジオ
でございます。
一般的ではない、ね、
ポッドキャスト
透明な時間
隠してきました。
あれこれ車の中って
水曜日ハッシュタグは TRS295 です。
トランクルーム
スタジオ
テントウムシがね襲ってきた。これを昼ご飯なんだ。はい行きます。
6月の23日、水曜日となりました。第222回トランクルームスタジオでございます。最近暑くて窓を開けるんですが、近所の野良猫が喧嘩する声がうるさくて本当にちょっと猫が嫌いになりつつあります。パーソナリティ第一です。
はい、実家に猫を5匹飼っておりましたが、今は猫のいない生活で日々野良猫を動画撮影してなんとか生きております。パーソナリティミオです。
はい、よろしくお願いします。
そう、2月じゃない、6月の これ何日でしたっけ。
23です、ね、23昨日ですよ。
そう、23日で、そう、なおかつ222回というナンバリングで、
うん、
いやもう猫ですよ。もう大地くんがねそうやってこう猫嫌いみたいな感じでおっしゃるので、うん、もうなんとか改善したいと思って今日々ですね猫漫画をちょっと集めて、はい、いつかねこう大地邸に
猫漫画ですか、
お送りして読んでもらってみたいな。
去年もさ、うん、この話したんだけどさ、
はい、
あいつら俺の車の隣の駐車場にめちゃくちゃ落とし物するんだよ。
うんちゃんそうですね。まあ
すごいんだよ本当に。なんかねでも一時期に比べればね、うん、ちょっと察してくれたのか、
なくなりつつ
ありますね。
あ、はい、ちょっとここですると悲しむ人がいるなって思って、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん、
だからチュールとかさ、はい、ちょっと献上すればさ、あれじゃない、いなくなるんじゃない、いなくなるっていうか、うんちは別のとこでしようみたいな、
うん、いや、より出せる
ここだったらこう一食住がこう賄えるみたいな、
もりもりもりってなると思うよ俺は。
いやーもうほんとね、ちょっと大地くんにはぜひちょっとねそういったところも含めて、まあ生き物ですから、
はい、まあまあね、
ちょっとね好きになっていただきたいなって思いますけど、うん、
はい、
ぜひ皆さんも猫を可愛がっていただいて、
うん、
最近なんか猫のゾンビ漫画を発見して読んでるんですけど、
ね、猫のゾンビ漫画
そう猫に触られると触られた人が猫になっちゃうっていう、
何それ、
なんかねパンデミックが起きてもうだからスワットとか もうみんな猫になっちゃって、
うん
うん、っていう世界が崩壊していくっていう猫漫画があるんですけど、
うんうん、
ちょっとそれもねいつかちょっとご紹介したいなと思っております。
はい、
はい、
なんか現状ではちょっとあんま興味をそそられないような紹介の仕方だったんで、
いや、すいません、ね、いやそれはちょっと私の力量不足なので、はい、ちょっと本当に申し訳ありません。
はい、
はい
はいはい、まあ222回目のトランクルームスタジオでございますけれども、はい、ちょっとオープニングトークはねちょっとこのまま行こうかなと思ってて、ちょっと今窓を開けてるって話をしたじゃないですか僕。
まあそうですね、
うん、でね、うん、まあ、今回この収録は某日、まあ、収録、前の某日、午前中じゃない お昼頃、まあ、要するに明るい時間帯に、撮影をしてますですよ、
はい、
あ、撮影じゃない収録をしてますですよ、はい、でまあね、この前は鳥がなんだみたいな、スズメがなんだカラスがなんだ言ってましたけど、
はい、
夜ね暑くて窓を開けて寝ることが多くなったです、最近、
はい、
ね、暖かくなってきた、暑くもなってきたんでね、
うん、はい、
なんですけど今この建物、僕この家住んでもう3年ぐらいになるんですけど、
はい、
下の階男性お一人がですね、おそらくオンラインゲームをやっている声が
あのね
やばい本当にやばい
語彙力、
うん、みたいなのがすごいんですよ。
あ、何、会話とかっていうよりもその絶叫しちゃってる感じ。
そう、絶叫、なんていうの、興奮して、友達と多分 LINE なんかつないで喋ってるんでしょうね。
うんうんうん、
そっち行かないで、うわーみたいなのが
悪意に満ちてますね、
聞こえて、ま、本当にね ちょっと我慢の限界がありきつつあります。222回トランクルームスタジオ、猫の騒音と合わせて、近隣住人の叫び声にも悩まされているパーソナリティ第一です。
はい、相変わらずですね、カラスさっきまで静かだったんですけど、うん、また泣き始めました、うん、パーソナリティミューです、うん、
ちょくちょく聞こえてたよ。
今ねもう隣の、うん、畑が稲刈りがね終わって、うんうん、スズメやら、うん、このハトやらいっぱいいるんだけど、うん、さっき見たら、うん、あの、うん、よくホーホー鳴いてるハトいるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがこう 3,40% いて、
うん、3,40%
ほんとね 3,4 マジで3もうもばざっと見たね感じで 3,40% でもう今これこの時しかないっていうぐらいみんなこう地面つついてます。
ミオさん、ミオさん上野公園とかに住んでるんじゃないの？
違う。いやね、本当にね、これはちょっとね。
本当に3、40杯いんの？
本当に3、40、もちろんね、その都度、こう飛び立ったりとかっていうのもあるけど、常にこう増員されてるみたいな感じ。なんかね、すごいので、今日はこのカラスと、なおかつ鳩の声が結構入ったら、まあ平和だなって思っていただければ幸いです。
そうですね、はい、あの人とのトラブルじゃないだけ本当にいいですよ、はい、もう俺どうしたもんかなと思って。
いやそれはちょっときついね。
ここ1ヶ月続いてるんで、もうどうしようかなどうしようかなって思ったんで、まあね、いかんせんね、うちも窓を開けてるし生活音の多少は聞こえるかもしれない。だからそれはしょうがないよ、
うん、
うん、俺も多少のドンドンとか話し声だったらわかるけど、ああ深夜21時過ぎから0時過ぎまでそれはきついんだって。
いや 夜はねきつい。だから管理会社に電話するのが一番じゃない？
うん、まあ遠慮なく管理会社と警察にね通報いたしまして、
警察もか、
昨日の夜で止まったんですけど、昨日の夜付けで止まったんで、ちょっとね、マイク、レックボタンを終わったら、いや俺本当何があるか分かんないと思って、自分のベッドから iPhone の動画を回して、うん、こう天井だけを映した動画っていうのを、うん、こう5分10分撮ってたんですよ、
はい、
で俺のベッドから窓を開けて、こんぐらい聞こえるぞっていうのを第三者に分かってもらうために証拠まで押さえてたんだから。
うわー、もうちょっとね過敏じゃないですかっていうことではなく、
うん、そう受け手の問題っていうこともあるじゃん。
まあそうね、敏感に、ね、うん、なる人もいますし、うん、
そう、うん、だってさ、俺だってこういうポッドキャストやってさ、うん、今は窓閉めてクーラーだけど、うん、ピーチクパーチク喋ってる時もあるよ。普段だって夜に収録だったりするじゃん。
まあそうですよ、
うん、だからお互い持つ持たれつっていう部分は絶対あると思うんだけど、これはいくらなんでもないと思って。
ああ、なるほどね。ちょっと聞いていただければ分かると思いますけどっていう感じで、
うん、そうそうね。でね、ここはもう俺のもうイライラが入ってるからなんだけど、もう声を聞く限り、多分 FPS 戦争系のゲームをやってるんですよ。
はいはいはいはい。
こう手榴弾がなんだとか言ってるから、そっちから回り込まれたってこう言ってる、漏れ伝わってくる声を聞いてると、相当ゲームが下手。めちゃくちゃ下手。
あ、そのもう声からして、うん、その技術が分かってしまう感じ、
うんうん、もうだってその状況が分かり得るぐらい俺に聞こえてんの。
なるほど、
うん、めちゃくちゃ下手。
いや
もうね、もう俺に貸せって言いに行きたくない。静かにしろとかじゃなくて俺にやらせろって言いに行きたくなるぐらいのやつ、う
ん、ああ、じゃあ、はい、今度ね、はい、一緒にプレイしてはいかがでしょうか、う
ん、そうですね、はいはい、ちょっと乗り込んでみようかなと思っている、6月、もう終盤ですか、
はい、
でございますけれども、はい、222回もトランクルームスタジオを迎えることができまして、
はい、
でね、非常にこう、まあ、ミオさんの猫の話、俺の愚痴の話をこう聞いてもらって、番組がもうそろそろ半分に差し掛かろうとしているわけですよ。
もう私は、はい、ちょっと静かにし始めた方がいいのかなっていうふうに、
うん、
ちょっと思
って
ます
ね。
はい、
はい、でここまで沈黙を貫いている人がもう一人いるわけです。カリーちゃんです。
よいしょ。
イエーイ。
普通に入ってきた。
ちなみにうちは窓を開けていると、ご近所のすごい元気なママさんの、ママさんがキッズを怒鳴る声と、あと夜は今の時期はカエルと、で朝は鳥さんの鳴き声と、 で、なんか、うん、あの何バイクの暴走してる音とサイレンの音が聞こえて、すごいカオスな近所に住んでます。
すごいね。
しかもママさんの、その元気なママさんの、うん、まあ、怒られてる子供が、うん、あの旦那のと同じ名前で、で旦那がすごいなんかめちゃめちゃ怒鳴られてるみたいな感じで、なんかあの日曜日とかにそういうの聞こえると、旦那にすごい怒られてるよ、富山に行った方がいいんじゃないのっていうのをやるのが、あのここ今の家に引っ越してきてからの夫婦の習慣です。あ
すごいね。
そう、
カリちゃん家は騒音全部乗せみたいな家。
そうそう、もうね、なんかそこまで来ると楽しむことを覚えてくるから。
あ、なんかもうね、一周回ってね。
そうそう、サイレンとバイクの音が一緒にあると、なんか治安悪いねって笑ったりとか。
バイクはね、勘弁してほしいね、本当にね。
いやいや、でもなんか、まあなんか、あの音を立てたい方々なんだなって思いながら。そうそう、で、しかもなんか最終的に昨日なんかどこかの家に23時にピンポンが来てて、ちょっと笑っちゃった
カリーちゃん家じゃなくてね。
そうそうそうそう、なんか別の木、あのお宅のお宅に23時にピンポンが来ててこの時間に来るってもう救急車か警察ぐらいだよねみたいな話
をしてました。確
かにね、うん、もうね、そうですか、うん、もうちょっと、はい、そうですか、我々の環境は全然ひよっこクラスでしたね。
いや、ミオさんが一番イージーモードだよ。だ、鳥でしょ。
鳥、まあね、だからその夜スケボーの音とかは結構、うん、まあ多くてっていう程度なのね。もうそんなピンポンもなければバイクもないし、まあ怒鳴り声もないし、まあ平和っすわ。
うん、でも鳥も地味にうるさいよね。
あ、でもね、こううるさいんだけど、うん、姿がこう、うん、窓開ければ見えるから。うん、やっぱあのモフモフ具合はね、やっぱ可愛らしい。
ああ、なるほどね。
ちょっと、うん、で、まあ最悪なんかあればね、食料にもなりますし。
食うの、うん、食うの嘘でしょ。
うん、大丈夫
かな。でもミオさんが鳥を狩れるとは思わないから
。その視点で鳥を見てるやつなかなかいないよ。
いやいや、あ、これだけ言えばなんか2、3羽はなんとかなるんじゃないって。
いや、
まあ、まあね、近くに 40、50羽もいれば枯れると思うでしょうね。
そう、いくらなんでも私でもね、なんかこう間違ってなんか取れるんじゃないかなっていうふうには思いますけど。まあでもカリーちゃんのところはすごいね。でも毎回聞くたびに、
うん、にぎやか、
うん、バイクは初めて聞いたけど今。
あ、本当、うん、バイクね、夜になるとなんかあの元気になる人がいるから。そうそうそう、あのなんだったらもうちょっと春の時期とかになると、なんかのあの最初の方の話にも戻るけど、猫さんも結構近所にいるから、
あ、
なんか喧嘩してんのか発情期なのかわからない、なんか猫の声とかイヤーンって聞こえたりして、おーみたいな、
あれね。
平和ですね。
そう、平和ですよ。
いや、まあそんな感じで今日はカリーちゃんにね、
はい、
ゲストで
ゲスト
で来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組開始から13分が経過をいたしまして、まもなく14分というところなんですけど、
はい、
リスナーの皆さん、ここからめちゃくちゃ長い
長いでしょうね。
めちゃくちゃ長いよ今回きっと。
いやー、もう、うん、まだこれもう本編にも入ってない、
うん、入ってない、
ね、入ってない。
趣旨説明、理想的な多分進め方としてはね、
うん、
こうさっきまで鳴ってたバックグラウンドミュージック、オープニングのね音楽が鳴るまでに、うん、鳴り終わるまでにカリーちゃん紹介して今回の趣旨説明をして、うん、本編に入ったところで
説明すら私ね、
ポンポンポンポンね、こう進んで、うん、こうなんていうか、こうね、楽しむ時間を最大限に取るっていうような手法が正しいんでしょうけど、
うん、
まあそこはトランクルームスタジオですからね、もうやりたいことをやりたいだけ、やりたい時に全部やると
そうですね、はい、だからまあ、うん、カリーちゃんゲストで呼びたいっていうのが一個と、
うん、
まあ、これから本編に入ることをやりたいっていうことと、あとは私が猫の日をちょっとやりたいっていう、もう全てをミックスして今実現しているという、う
ん、はい、
いや本当すいません、
そんな感じで、
そう、いや一石三鳥だね。
いや、もう、うん、猫は呼ぶんでしたね。
いや、もう一石もうこれから一石何鳥にでもしておくから。
いや、
え、本編入る？
あ、どうしようだからなんて言うんだろう、こうさっきのね理想で言ったらもうすでに本編に入って、うん、こうエンディングが流れてきたら、うん、いやちょっともうちょっとやろうかっていうので、
そうだね、
拡大するっていうのが、うん、多分理想だと思うんですけど、うん、
もう一応こう、うん、線路上こうねこうガタンゴトン進んでって最後どうしても無理だから、うん、もうしょうがないかもうこのまま楽しいし延長しようぜっていうのが、まあ、うん、本来の流れですよ。
そうですね、うん、
最初から諦めるという、ね、トラスタ流の手法でございますけれども、
いやまあ
ちょっとさ、うん、ちょっと俺のわがまま脱線していい？脱線
させて。どうぞ。
カリーちゃん、まあ、はい、ミオさんも元にそうだけど、
うん、
ロキですよ、ロキ。
ああ、え、ここで話すかしかもさ、もう諦めて冒頭喋るんだったらまだしも、もうこの時間になって振る話かいやだから今第2話ですか？
第2話ね。
ごめんね、2話まだ見て、見れてない。
あ、いや、じゃあ、
1話だけ見てる、ね、
これはちょっと
1話ね、
でも、まあ、1話はお互いね、まあ私も、うん、いろいろありまして無事加入して見てますけど、
うんうんうん、
いや、ジャンクフードを食べて、面白いね、
1話すごかったね、うんうん、あれね。
結構だからか、ね、うん、まあワンダビジョンがあって、うんうん、ファルコン、ウィンターソルジャーがあってからの、まあ、今回ロキだけど、うんうん、なんか結構毛色がこうワンダビジョンの時もそうだったけど、ちょっとこうポップな感じっていうか、おふざけも入ってるから見やすいなっていうのは、
ね、全然違う、まあ、うん、ね、
うん、
なんていうか、ちょくちょくそのワンダ×ビジョンっていうのと、あとはファルコン×ウィンターソルジャーっていうのと、うん、こう今回はメビウス×ロキっていうのが、
うんうんうん、そうですね、
バディームムービーバディーものとしての3色まだ毛色が違うものが入ってきたりだとかっていうのはありましたね。
そうですね、
今回この TBA っていう組織が、うん、ワンダビジョンとちょっと俺つながりをね、
これを喋る前にこう、うん、一応多分伏せてくれると思うけど、ネタバレがあったらごめんね。
ああ
っていう、リスナーの方に、
見てないあなたたちが悪いよ。
いやいやいや、それはまだ言える時間じゃないから。
我慢しようね。
あと、
でも1話でそんなにネタバレっていうネタバレもあんまりない気がする。
まあね。
まあね、まあまあ、その2話の話をするんだったら私はおとなしく聞いてるけど。
ちょっと 1話なりのちょっと俺の解釈なんだけど。
はいはい。
まあ、作中では明確に語られてはなかったけど、うんうん、今回のロキの1話の話よりも僕は、うん、ワンダビジョンの最終話の話をしたくって、
ほうほう、
ワンダビジョンの最終話の最後のシーンで、
うんうん、
こうワンダが人里離れたところでこうストレンジのアストラル体になってこういろんな本を読みふけてるシーンがあるじゃないですか、うんうんうん、そして最後ママ助けてで終わるっていうような形だったんですけれども、
うんうんうん、
まあその時点で消滅したはずのワンダとビジョンのあの子供たちの声が聞こえるっていう不可解な点が1点と、
はいはい、
あとワンダがアストラル体ストレンジの霊体みたいなやつになって、うんうん、座禅を組んでるっていうところが2つ不可解な点があったっていう感じなんですけど、
はいはい、
ここで TVA っていう今回のロキの組織をかませた上で、うん、あの状態を見てみると、
うん、
俺多分ね、
うん、
もう複数の時間軸というか現実ってもう崩壊してるんだと思うの。
おう、
で、
うん、
今年の末のスパイダーマンにつながってくるんじゃないかなと思ってるんだっていう話を言いましたかった。うん、そうそうそう。
はいはい。
なるほどね。
俺多分今回のロキで、全6話か今回も。
そうですね。
多分時間軸自体が崩壊すると思うんだよね。
あ、でもなんか私もそれは考察で、なんかその、うん、ちょっと見たのが、
うんうん、
なんかまあ、それはスパイダーマンじゃないんだけど、うん、ドクターストレンジ の, マルチ バースマッドネスっていう、
うんうん、第2作ですね、ストレンジのね、
うん、タイトルじゃないですか、サブタイトルが、
うんうん、
だからそのなんだろう、その TBA の、うん、あ、違う、ロキの1話 の,、
うん、
その話の中で、うんうん、ロキがまあその何まあ、TBA に行って、うん、でなんかその 時間を、まあ、ちょっと乱しましたねみたいな、その裁判みたいなのを受ける前に、なんか TBA ってこういう場所ですよみたいなビデオを見るじゃない、
うんうんうん、
でそのビデオの中で、うん、そのなんかあのもともと世界はもうたくさんのなんか、うんうんうん、あのマルチバースでできてて、うん、でそれがなんかまあ そのマルそう時間軸ごとでなんか戦ってたみたいな、覇権を争ってたみたいな話がしてて、
戦争が、ね、あったって、
そうそうそう、うん、だけどそれをまあやめるためにみたあのその TBA みたいなのが生み出されましたよみたいな、だけどまたそれが、うんうん、そのちょっともうバランスが崩れて、うん、そのドクターストレンジとかにつながるんじゃないかみたいな、あの考察とかもあったので、でしかもなんか、うん、そのスパイダーマンでのつながりでいうと、スパイダーマン、ワンダービジョンつながりでいうと、
うん、
これなんか多分あの公式でどっかで発表になってるとは思うんだけど、あのアガサ、
うんうんうん、
がスパイダーマンの最新作の方に、
うん、
まあ出るという、
はあ、
そう、
はいはいはい、
だからその
アガサはあれですよね、あのワンダビジョンに出てきた、
そうそう、
あの師匠的なポジションの、まあ、原作だったらそうですけど、
うん、あのなんだろう、まあ、純粋な魔法魔女
か、
うんうん、
そのアガサがまあそのなんだろう、一応スパイダーマンの方に出るらしいので、
うんうん、
なんかそれはね、はいはいはい、あのアガサ役の あのキャサリン・ハーンっていう人が、うんうん、あのアメリカのトークショーに出た時に、うんうんうん、なんかその紹介のされ方があの今度スパイダーマンでも登場するみたいなこと言ってたから、多分それは全然一応公の情報だと思うんだけど、
うんうんうんうん、
だからそこでもしかしたらのそのなんだろう、そこの絡みがなんか出てくるのかなって、ね、そうそうそう、
うんうん、だからアガサはでも確かにそうですよね、
うん、
そうね、ただ単にあそこでワンダービジョンで記憶消されてバイバイってわけにはいかないから
ね。いやーそうだよね、
うん、確かに、
うん、でもそうすると、うんうんうん、なんかあのそのドクターストレンジとそのロキとのつながりもありそうだし、まあそのなんだっけ、ワンダービジョンとスパイダーマンのつながりもなんかありそうだから、うんうん、その大地さんが言ってたその時間軸的になんか時間軸というかその、うん、マルチバース的な絡みで言うと、うん、もしかしたらこの全体ごそっと
そう、
まあ、絡んでくる可能性もあるかもね。
多分このディズニープラスでのドラマシリーズって多分その多次元宇宙とかマルチバース的なものの、うん、なんだろう、を視聴者に慣れさせるためにどんどんあるように感じていて、回を追えば追うほど、
なるほどね、
うん、でキャプテンももう一人出てくるし、2代目キャプテンも襲名されるし、
まあ、ちょっと ね、
うん、あのファルコン&ウィンターソルジャーはちょっとそれとは家来がまた違うんだけど、
うん
うん、またその世界をちゃんとしてる方向に持ってきたくない、その例えばフラグシマスシャーズみたいなやつもらもいたり、またそいつらがマルチバースになるのをまた後押ししたり、まあ、あいつらは結局死んじゃったけど、
うん、
まあね、いろいろ今後の展開が楽しみだなっていうことを俺は話したかったんだけど、2人にちょっと伝えなきゃいけないことがあって、
はい、
あのもう番組が1本終わるんです、
う
ん、
はい、
で、リスナーの皆さんにも伝えたいことがあって、
うん、
ここから長いよ
長いしさ、説明もしてなければさ、何やるも言ってないしさ、なんだったら何そのロキのやつであの説明してくれるアニメーションのさ、あの、うん、女の人っていうかのキャラクターいるじゃん、
ミスミニッツね、
そう、うん、もうあれがオレンジの輪切りにしか見えなくて、
わかる
あれ結局時計でしょ、
時計みたい、
時計だけど、うん、もうどう見てももう毎回なんかもうオレンジの輪切りにしか見えないんだよなと思いながら、
うん、
こう見てます、はい、平和でしょ、
結局ミオさんミオさんも軌道修正すると思ったらしないんか
いやもう本当にね、なんかいやどこまで言っていいのかなって、まあ、カリちゃんも2話見てない、まだ見てないし、うん、ちょっとなんかこう、うん、ポロッと言っちゃうの怖いなって思って、
ごめんね、
あのとりあえずあの、うん、キャラクターがオレンジの輪切りにしか見えねえと、 そういう感じ。
まあこれが配信されているね、あの水曜日に、うんの夕方からでしょうか、まあ、配信だからね、はい、また第3話楽しみなところでございますけども、
いやー本当に、
はい、ディズニープラス見ているリスナーの皆様もぜひ、コメント考察コメント等くれたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。
ぜ
ひ、
うん、はい、はい、ウォーミングアップは終わったかな、
はい、なんだったらちょっとなんかあじゃあ一回切りますかみたいな感じの雰囲気になりそうなので、うんうん、もうちょっと行きましょう。
そうね、
行くよね、これ行った方がいいと思う。
行きましょう、うん、もうあのクレームは受け付けますけど歓迎はしません。はい、
はいはいはい、まあね、こう、うん、ゲストを迎えるには何かしらの理由があるというようなことでございますよ、にゃんにゃんにゃんの日だから、あ、にゃんにゃんにゃんの回数だからとかそういうことじゃなくて、うん、この前やったですね、ドロッセルマイヤーズさんのなぜなぜ気分というのいうゲーム、皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。
いや、
それなりにね、うん、反響がございまして、
いや本当にありがとうございます、です、
ありがとうございます。トラスタのツイッターの方になんとドロッセルマイヤーズさんの方からちゃんとコメントが来るという、
いや
びっくりでした。
本当に、
はい、あの現象が起きましてですね、うん、で誰か混ぜてやってみようぜみたいな話もしてる中、うん、こう、うんうん、ですね、心よくですよ、心よく、あの、まあ、直訳するとカリちゃんに助けてっつったら来てくれたっていうようなところなんですけど、あの今回はですね、私大地、そしてミオさん、そして、ゲストのカリちゃんをお迎えいたしまして、
うん、
ドロッセルマイヤーズのなぜなぜ気分、3人でちょっと本格的にゲーム仕立てでやってみようじゃないかと。
よいよ
ーよ
ー、はい、今回でございますよ
っていうのが本質です。
そうそうそう、
はい、
これを開始5分で終わらせたかったの。
いや、今もね30分に経とうとしていますけど、
うん
うん、まああの今回ね、まああの、うん、ドロッセルマイヤーズさんからもこういろんな人が加わることによって、まあ、考え方とか質問の仕方とか、うんうんうん、こう本当に多種多様なのですごく面白いですよっていうふうにお勧めしていただいてたので、
うん、
いやもうこれはね本当に、まあ、買って知ったるじゃないですけど気心の知れたカリちゃんと一緒にこう謎を ね、うん、3人で解いていければと、
うん、
そうだね、まあ、
それはオープニング5分以上黙らせるわけですゲスト。
全然それは大丈夫ですけど、まあでもリスナーさんの中には私が加わったところでっていうまだ不安を拭いきれない
し、いやでもねこれ
そんなことないです。
レックボタンをね押す前に、まあ、大地君と2人でやった時もそうでしたけど、うん、1回ちょっとやってみようって言って3人でね、うん、やりましたね、
うん
う
んうん、
まあもうその時にねもう感じました。あ、もう全然違うなって。
そう、俺も感じたのそれ。
あこんなにこう人が加わることによってこんな違うっていう、
あの悪い意味じゃないよ、悪い意味じゃないけど、あの、うん、カリーちゃんを交えて一戦やった時に、うん、初参加だけどグイグイ来るやんって。
いや本当ね、なんかあの多分そういう人もそういうパターンもあれば、
うん、
なんかこう私みたいにこうディティールにこだわりすぎて、うん、あの自滅する人間もいれば、
うん、
なんかこう大地君みたいになんかイースしか出さないみたいな男もいればみたいな感じで。だから本当ね、あ、こんなに雰囲気が変わるんだなっていうのはすごく思いました。そう
ね、イメトレめっちゃしてきました。
事前にねいろいろこう元になったあの音源とかも聞いていただいたりとか、うん、それこそ、ね、あの TBS ラジオとかも、うん、方も聞いていただいたみたいで本当ありがとうございます。
そうだね、うんうん、
そのミオさんと大地さんが2人でやってたやつも、
うん、
私も参加した、私の声はもう全く届かないけども、あの事前に録音されたことだからね。でも私も参加したつもりで、あ、こういう質問ないどうかなとかっていうのを考えながらやってたから。
そうね、
うん、
リスナーの皆さんも積極的に頭の中で参加できるっていうのはこのゲームのいいところだと思う。
そうね、
う
ん、まあただ声は届かない
とか、ね、多分ね心の中でこういやその質問は意味ないだろうっていうふうに思ってたとて私がしちゃうんで、うんうんね、本当にすいませんでした。
そういやいやいやいや。
いや でもね、でも それでリスナーの皆さんが頭の中で考えて、あ、俺こういう質問したいとか、私参加したいって思わせたら、 もうこっちの勝ちですよ。
そうね、
うん、もう究極のラジオ体験だと思う、それ。
そうだね、
うん、うん、まあそんな究極のラジオ体験ができるかどうか全く見当のつかないトランクルームスタジオでございますが、今回はですね、ドロッセルマイヤーさんのなぜなぜ気分3人でお送りしたいと思います。
はい、
30分が経過しました。はいはい、さあここからだめよ。よし、
まあ一応ですね、もう事前にというか前にもねやったので、リスナーの皆さんにも簡単に説明じゃないですけど、
うん、
上の句と下の句とそれぞれお題がありまして、それをランダムに引いて一つの、こう謎というかお題を完成させてからの、まあそれの謎を解くべく推理の神様に質問をし、イエスノーで答えられる質問をして、そこからどんどん ねストーリーを完結させていくというルールとなっております。
はい、はい、
まあ、今回一応だからコインをね用意していただいて、お二人に、
うんうん、はい、私大地とそしてゲストのカリーちゃんが、うん、はい、神様にイエスノーの指示を仰ぐコイン、まあ、AKA100 円玉を用意しております。はい、はい、で、まあ、共通ルールとして、まあ、カリーちゃんもちょっとこれは守っていこうというような感じなんですけど、100円玉、はい、数字の書いてある面がイエス、そして、はい、まあ、その裏ですね、数字の書いてない面がノーというようなことで、うん、イエスノーを神様に質問をしていきたいと思っております、はい、そしてあとご案内としてもう一つ、219回、ドロッセルマイヤーさんのなぜなぜ気分のルール説明ディティールを細かく説明しておりますので、ちょっとよくわかんないよって方はトランクルームスタジオ第219回をお聞きになってみてください。
はい、
はい、で、まあ上の句下の句の札はミオさんが持ってくれてると、はい、自腹で購入というようなことで、はい、
うん、そうですよ、はい、もうね、トータルで1400円ぐらいでこう手元につきますから
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、はい、始まんのかこれ。
いやー、まあ、ちょっとだからさ、今回ねこう、うん、手元に本があるのは、まあ、ちょっと私の手元にしかないんですけど、
うん、
こう上の句下の句をランダムで選ぶときに、まあ、お二人どちらかに、うん、こうペラペラめくってる途中でストップって言ってもらったところで上の句決定、うん、下の句決定みたいな感じで、まあ、やれたら、うん、こうね、
うん、
いいかなと、うん、私の加減でちょっと決まっちゃうのもちょっとね嫌なのでは
い、
はい、
了解です、
はい、
了解です、
はい、じゃあ早速やっていきましょう。
ここはゲストのカリーちゃんにストップ言ってもらうのがいいんじゃないかな。
はい、
そうですね、ちょっと待ってくださいね、マイクを両方近づけるので、
う
ん、
はい
はい、よいしょ、はあ、いきますよ
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
じゃあ第一戦上の句
はい
スタート、
はい、ストップ。
運命が決まりました。
はい、上の句、
はい、え、
うん、
いや、これはまあ、
待って放送事故、放送事故。
いや
誰も黙っちゃうとさ、本当成り立たないんだわ、ラジオって。い
や、これはちょっとね、私びっくりしたんですけど、でもこれも運命と思って受け入れましょう。はい、上の句、
うん、
毎晩同じ時間に出かけて明け方帰ってくる男がいた。彼は、てんてんてん。が、上の句でございます。
はいはいはい。
これは、大丈夫ですか、
大丈夫ですよ、いいですよ、大丈夫ですよ、はい、
ちょっと上の句復習しましょう。毎晩同じ時間に出かけていく男がいた。彼はまででございますね。毎晩同じ時間に出かけていく男がいた。彼は、
はい、彼はどうした。
はい、
はい、
じゃあ
でここからが下の句でございますね、はい、
下の句はどうします。カリちゃんでいきますか、大志くんでいきますか。
あ、じゃあ僕言っていいですか。
そうですね、じゃあ、
はい、
もうこれで新たなね、
はい、
うん、ちょっとできる、うん、じゃあ
みおさんがお題の書いてある、豆本みたいなのを山札をマイクの前でベラベラってくれると。
はい、はい、じゃあ、はい、下の句スタート。
はい、ストップ。
はい、お、
うん、
下の句、
はい、
大金持ちになった、なぜだろう。
お
はい、いや、よかった、ちょっとよかった、うん、焦ったわ、
ね、ちょっとよかったね、
焦った、はい、
これ どうしますか。この僕らが動揺している理由を言いますよ、これ。
いや、さっと言ったらいいんじゃないですか。
さっと、レックボタンを回す前に、まあ、リハーサルとして3人で最初にプレイしたんですけれども、
うん、
上の句が一緒でございます はい、まあでもこれは下野くんの組み合わせで結構全然違う物語にはなりますよね、これね、
うん、そうね、
そうですね、うん、いやカリーちゃんのね言う、うん、あのポイスピードと私のめくるスピードが前回と同じだったっていうことが
そうだね、
いやそうですね、シンクロ率 100% でしたね、はい、
いやびっくりしました。うん、そしたら
こういうこともあるさ、
毎晩同じ時間に出かけていて明け方帰ってくる男がいた、彼は大金持ちになった、なぜだろう、うん、というお題でございます、う
ん、はい、
はい、
まあ、じゃあ
まあここからね順番にクエスチョンを重ねていって、うん、どういうことかっていうのを解析していくっていうような感じでしょうか、
うん
うん、これはでもさ、
いやもう絶対カジノっしょ、うん、
カジノ、
カジノ、なるほど、
カジノっていうかさ、
夜通し、夜通し打ってるってことね、夜通し張ってんのが、
そう、夜通し張なんかこう賭けに行って、
うん、
でまあか大当たりしたんじゃないの、こうラスベガス的な感じで、
じゃあ、なるほど、
じゃあまあ手始めにギャンブルですか、うんうんうん、言ってみますか、
はい、
よろしいですか、
はい、
はい、
はい、ギャンブルですか。じゃあ僕の方で最初コインを投げますね。
はい。
はい。イエスです。
おお。お今回なんか
俺さっきも言ったけどこれイエスしか出ないのかな。俺本当。
いやちょっとなんかここまで来ると本当にそれ100円玉っていう。
これは。うん、あれかな、ギャンブルで当たったっていう解釈でいいの、それとも
そこの因果、いや出かけていったのが俺ギャンブルだと思ってた、出かけていった理由がギャンブルだと思ってた、
ギャンブル、
じゃあちょっとそこをあれしましょうよ、あの、うん、ギャンブルで大金持ちになったんですか、
う
ん、
はい、もうこれ結構ポイントだね、
はい、うん、これはカリちゃんお願いします、
あ、はい、
俺これでまたイエス出しそうな気がするから、
じゃあいきますよ、ギャンブルで大金持ちになったんですか、
う
ん、
はい、
イエス。
これ始まって以来こんなになんかスムーズにいくっていう。
これすごいね。速攻で終わるパターンもありえるっていう。
いやいやでも確かにそういうのもあるっていうのは。公式の方でも言ってたので、まあ
ね、どう転ぶか分かんない
です、ね、いやでもこれだってまだ最終的にさ、うん、神様に、
うん、そうです
ギャンブルで大金持ちになっ、あ、ギャンブルで大当たりして大金持ちになったんですかっていうのを聞かないと、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、とりあえずそしたら、そうそう、じゃあその流れでちょっと聞いてみ、うん、皆さん OK っていうことで聞いてみますか、
うん、
そうね、早く終わるのもまあ、
う
んうん、もう一戦できっていいかもしれないよ、
そうそうそうそう、うん、
まあ、ちょっと味気ないって言ってしまえばそれまでですが、
いやもうじゃあもう次のもんね、うん、行きましょう、
うん、
はい、
毎晩同じ時間に出かけていく男がいた、彼は大金持ちになった、ギャンブルで出かけていたんですか、イエス、ギャンブルで大金持ちになったんですか、イエス、というようなことで、
はい、
男は、はい、ギャンブルで大金持ち、男が毎晩出かけていったのはギャンブルで、そのギャンブルで当てて大金持ちになったんですか、神様、いきます、
はい、
い
きますよ、
うん、
ノーです、
マジなんでこういう時にさ、ちょっとさ、いや、いいっすじゃん今は、
まあまあそういうゲームだから
今は今イエスじゃん、
でもこれどこが違うんだろう、これ迷宮入りの可能性もありますよ、
まあもう
でもだ、当たったけど、
うん、
当たったけど、まあちょっとしか当たんなかったってことだよね、
そう
だよね、そのギャンブルやってて、あ、
いやでも大金持ちにはなってるわけでしょ、
そこからワンクッションあってまた大金持ちになってるってこと
だな、そうそうそう、うん、ギャンブルでギャンブルに行ってて、
うん、
でギャンブルで なんて言ったの、大当たりしたって言ったんだっけ、
いや大金持ちになったか、
ギャンブルで大金持ちになったの
でなってて、イエスで、そっからじゃあ毎晩出かけててギャンブルに行っててギャンブルで大金持ちになったんですかっていうトータルで聞いてノーってことでしょ、
だから、まあ、
この
だ
から
もうここまで来るとこれはもう毎晩実は同じ時間ではないとかそういうことになってくるってことですか。
かだからその下の句の大金持ちがギャンブルじゃないってことでしょ、うん、
そうだから、うん、ギャンブルで大当たりして一回大金持ちになったけど、
うん、
でもまたギャンブルで一回めっちゃ吸ったんじゃない、
そうだ、ね、
で別の方法で大金持ちになったんじゃない、
う
ん、
ああそうよね、
うん、
うん、
だうーん
でもまあ毎晩同じ時間に出かける、
うん、
あじゃあ
株
これ、うん、もうあどうぞ、はい、カリちゃんカリちゃんどうぞ
あのギャンブルで一回大当たりして大金持ちになったんだけど、うん、ギャンブルで一回全部吸っちゃって、
うん、
あのでそれで逆恨みした男はあのカジノを
うん、
あのガジノに強盗に入って、
うん、
オーシャンズイレブン的な感じでそれに成功して大金持ちになった、
うんうん、カリちゃんの考えてる方向と俺の考えてる方向結構一緒だったと思う。
一緒だった、
うん、ギャンブルで大金持ちになったけど、
うん、
どういう風に質問しようか。
いや、もうそれだと結構質問する項目がもう多くなっちゃうから、うんうん、まあまあ総称してオーサンズイレブン的なことになったかっていう。
それはずるい。それはずるい。だってオーシャンズ、
そうすると、うん、じゃあそのギャンブルで得たお金を吸って逆恨みされましたかとかっていう風なのを聞いてかないと。
そうだね、ギャンブルで、儲けたお金は全部なあ、ギャンブルで儲けたお金で大金持ちになったわけな、
大金持ちになったけどそのお金を
一回すりましたか、
うん、うん、そうだね、一回すりましたかが聞きたいんだ俺も、うん、そっちで言っていい大丈夫、
は
い、
大丈夫です。
ギャンブルの、大金ちょっと待ってよ、
ギャンブルで得たお金はすりましたか、はい、その後すりましたか、
うん、はい、ギャンブルで得たお金はその後すったんですか。よいしょ、ちょっと待って、もう一回いくね、
うん、
あ綺麗ですね、イエスです
お
さっきの何だったんだイエス、じゃあもうすっからかになって、で次なんだっけ、
次でまあ、うん、じゃあその後に、
うん、
一回吸った後に強盗に、あのそれ逆恨みして強盗に入りましたかって、ね、
カジノに強盗に入って大金持ちになったんでしょうか。
ああ、まあそれ、うん、いいじゃん、うん、それでまとめるじゃん。
カジノに強盗に入って大金持ちになりましたか。あ、ごめん、俺が続けて投げちゃうね。
あ、カリ
ちゃん、
いいよ、
どうぞ。
あ、じゃあ、
うん、
私行くね、
うんうん、
じゃあカジノに強盗に入って大金持ちになりましたか、
うん、
ノン。
おお、
じゃあちょっと俺の路線に進んでほしいんだけど、
ほうほう、
これさ、毎日同じ時間に出かけていくじゃない、
うん、
これってそう、さっき言ったオーシャンズイレブンがごとく仲間となんかやってるっぽいんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
計画を練ってんですよ、
うんうんうんうん、
で僕がさっき考えたのはイカ様なんですよね。
ああ、
うん、
なるほどね。
でイカ様を知って、まあ、例えば、うん、オーシャンズ13みたいんですよ、一定時間でバカみたいな量を当てるっていう、
うん、
イカ様をやったんじゃないかなっていうようなことを思い描いていたのね。なので、うん、僕は一番最初から、毎晩同じ時間に出かけていくんなら仲間と会っていたんですかっていうようなことを聞きたいですね。
じゃあ毎夜会ってたのは仲間とも会ってたかってことだよね、
うんうんうん、
ギャンブルは込みで会ったわけだから、その毎夜出かけてた、あ、
そう
だね、毎夜出かけてた、そうだね、うん、ギャンブルでやってたけど、ま、仲間とも会ってたかってことだよね。
そう、あ、
毎夜出かけてたのは仲間と会ってまし
たか、まあ、別にそこ、まああ、どうしよう、ちょっと待って、その男がさ犯罪者なのか聞いた方がいいかな、うん、ここでノーが出ちゃうとまた自分の首を絞めちゃうんだけど、
あ、じゃあその男は犯罪者か
これノーが出るときついからやめよう、ノーが出るときついからやめようよ、
いや でもだ いいじゃん行ってみようよ。
あ、カリちゃん収集つけてくれそうなあれあります？じゃあちょっと行きますよ。
わかんないけど、つくかはわかんないけど、
その男は犯罪者ですか？
うん、
あ、イエスです。
おお、お、ちょっと、
じゃあ大地さんが言ったみたいに一回ギャンブルで大当たりしたけど、はい、
うん、
全部吸って
吸った
で、まあその大当たりした時に仲間と会ってたかはまあわからないけど、まあその吸った後に、まあ、仲間とイカサマしてまた今度は当てたっていうよりは、
うん、
まあ、今度はイカサマで大金持ちになったとかっていうのがありなんじゃない？
うん、まあまあそのギャンブルで当て、まあ、元からこいつギャンブル好きでカジノに行ってたかもしれないですね。その、
うん、
そのそれの強盗の件とは別にね。
そう、それはそれでやってて、うん、みたいな感じってことだよね、うんうんうん、
別に当てたけどそれで大金持ちになったわけじゃないよっていうことを神様がさっき教えてくれたので。
なるほどね、
うん、神様神様言ってるとマジでやばい宗教。
そしたらじゃあイカサマで大金持ちになった
か、ますとか、うん、
で、そうすればこれでイエスがね出ればもう、
もう、もう俺の中では、うん、俺の中ではジョージクルーニー
が
もうかっこよくねこうスロットを回してますよ。いきます、
はい、
イカ様で大金持ちになったんですか？よいしょ、
はい、
イエスです。
おー、
イ
エス。
イカ様で大金持ち
になったと。
ですね、
いやー、うん、もうオーシャンですね、
うん、まあまあ割と綺麗にまとまったんじゃないのかな、うん、
じゃあまた最後に。
そうです、最後の審判を。
最後ちょっとカリちゃん、カリちゃんお願い、はい、お願いしますよ。
ちきりやがったなこの野郎。ここで脳が出たらみたいな。じゃあ毎晩だってよ、なんだっけ、毎晩同じ時間、
ね、うん、
毎晩同じ時間にかけて明け方帰ってくる男がいた。彼は、ギャンブルで一回当てて、一回当てたけど、あのそれその当てたお金を吸って、でその後に仲間と、イカサマをして大金持ちになりましたか？
うん、
イエス。
おお、オーシャンコンプリート。
イエーイ。
いやー、
意外とねコンパクトにいくかと思ったら結構面白みがどんどん出てきたね。
うん、
うん、
いやもう
でもなんかそれでもスッと終わった方じゃない、
ね、
これだいぶスッと終わった方だと思うよ。
うん、
なんかまあ、現時点でもう50分近い。
毎夜出かけるっていうのがまあね、うん、ちょっと練習でやってたっていうのもあって、なんとなくこう飲み込みやすかった
のは
ちょっとありますけど、
ね、面白かったのが毎夜出かけるっていう風にレックボタン回す前にこうやった例題で出てきた時に、大体みんなが頭の中で不倫じゃないのみたいな感じになってたっていうのが、うん、またね、面白かったです。
男女のみたいな感じでしたけど、ね、いやー、もう今私の頭の中ではですね、うん、まあ大地くんたちはこうジョージ・クルーニーかもしれないですけど、うん、アン・ハサウェイがこうね、うん、私の中では、
あー、エイト、
そう、エイト、
エイト、エイト系ですね。
今ダイヤ拾ってるみたいな感じですけど。
いやー、あいつもグルだったみたいなね。
そうそうそう、いやー、ちょっとなんか見たいな、もう一回。
いいね、こう映画ある程度、例えば今オーシャンズでまとまったけど、結構これは映画見た映画好きな人はこれ結構混ぜると面白いっていうことが今回分かりましたね。
そうですね、そうだね、なんかねイメージしやすいよね、
うんうんうんうん、めちゃくちゃごめん救急車が近く通った、ごめんね。
いや全然
大丈夫大丈夫、
うん、
いやー、
はい、
いいですね。
もういいですね、
もう限界です、許してください。
これも本当にね、一番最初の、まあいいでしょ、私の猫を抜かしたとしてもロキで結構時間取ってるので、
そうですね、
まあもうね本当に
お愛好ですね、
このみんなこうねちょっとずつ、うん、罪を背負って、うん、カリーちゃんも
カリーちゃんはカリーちゃんはゲストゾンというようなことでしょうか、うん、
いやいやいや、そんなちょっとずつねやりたいことを
付き合わされたというような、 はい、
いやいやいやいや
でもなんか結構あれだよね、なんかこう、まあ、言ったらさ、ディスカッションみたいな感じに近いかなって、
うんうんうん、
だからすごくそのカリちゃんとこう一緒にやってて、あ、うん、なんかこう思ったことをね、こう、
うん、
分かりやすく伝えるのってこう、あ、なかなかこう難しいんだなと思って、でもカリちゃんの見ててあ、うん、なんか、あ、ちょっと勉強になりました。
どこでそう思っていただけたかは、なんかこう全体的にね、分からないですけど、
うん、
一瞬なんか私の話し方を聞いて、あ、やっぱ 思ってることを伝えるのって難しいんだなって思われたのかと思って
、違う違う、なんて言うんだろう、なんか今まで大地くんとやってた時とかはなんかこう、うんうん、うまくこう言葉にできないことが多かったんだけど、
うんうんうん、
結構悪かったな、
あ、私がってことねだから結構しっかりこう、うん、あの順序立ててこう喋るっていうのが、あ、なんかすごいなって思って、
あ、ありがとうございます。
思いました。はい、ありがとうございました。
これ、これあと何人か交えてやりたいね。
いや、もう本当に。
いいじゃん。
うん、なんかこの前も言ったけど、
うん、
そのジョンウィック縛りじゃない、オーシャンズ縛り、スターウォーズ縛りみたいなさ、
ちょっと難しいよ。
やりたいなって。って思ってるんだけど、うん、これ一本やるだけで結構スタミナ使うのよね、
うん
うん、
これだってスターウォーズ縛りでさ、毎晩、うん、あの同時時間に、同じ時間にさ、うん、男が出てって、うん、朝明け方帰ってきて大金持ちになったのをスターウォーズ縛りやるんでしょ
まあそれは間違いなくフォースで強盗してるよね、本当
に。あ、時代はもうスターウォーズなんだね。
それこそあれ、あれですよ、ハンソロみたいな賞金
組。そうそうそう、うん、そうだね、ハンソロみたいな、カーポバフェットだね。
そうだね、
うん、
ちょっと今面白いと思った。
そ
結構だから長編っていうか、だからシリーズものの映画とかキャラクターが多い映画の方がやりやすいね。
そうね、確かに、
うん、
まあ、それこそ ね MCU でやったらこれ面白いですよ、きっと。
MCU はやばいね、壮大すぎるね、
うん、キリがつかないですよね、
もう、はい、完全にロケットだったな私ロケットが男という国にしていいかも分かんなかったけど、
まあでも多分性別で言ったらね、こうオスだと思うから大丈夫だと思うんだけど、なんかこうくすねてるよね常に。
そうだね。
まあね、うん、彼はいまだに多分ウィンターソルジャーの腕を狙ってますからね。
そうです
ね、
はい、
そうね、割とガッツがあるので、
はい、
執着して
ると思います。まあ、今後ね面白おかしくこうなんかまたやっていければと思っておりますので、うん、とりあえず、うん、まあ、今回はカリーちゃんを招いて、長尺でお送りをいたしましたと。
ありがとうございます。いうような
こと
で、
これもう締めていい？大丈夫？大丈夫？
ちなみに、なんかカリちゃん、お知らせ事とかこうあったりしますか？
特にないです。本当に何も、
マグギグは、
マグギグは今何話目よ？
そこ触れる？人類史上一番長い、あの何、なんだっけ、クリフハンガーってなんて言うんだ、なんか、あの、
あ、はいはいはいはいはい、はい、次回やるよみたいなやつ、
ね、そうそうそうそう、本当にね、第17章最終章をもう出したら一冊目終わりっていうような時なんだけど、
うん、
そこでずっとね止まってるね、なんかごめんねみんな。
あ、
いや、でその16章の終わりが、
うん、
そのハリーがそのなんだっけ、地下の、仕掛け扉の中に入って、
はいはいはいはい、
最後の部屋に入って、そこにいたのはボルテモードでもスネイプでもなかったっていうところが16章の終わりなのね。で、なんかそこからずっと引っ張ってるから、
はいはいはいはい、
作品を知らない人で聞いてる方がねいたらね、誰がそこにいたんだろうっていうのをねずっと待っててもらって
ま、ね、まあでもね、もう、まあ、作品的に言ったらもう 10年以上前ですか、その出た時、
うん、全然、うん、全然前、ね、だって私が小学校の時に出てたから多分、
うん、まあもう見てない読んでないやつが悪いっていうことで、まあ、全然ねいいと思いますけど、収録自体、
は
い、
してますね、してます。私がずっと持ってる。私がずっと持ってる。
なるほど。
私がずっと、そう。
あ、そっかそっかそっか。
そうそう、ちょっと、まあ、そうだね。 こんな、あ、そうだね。
まあ、楽しみに。
ずっと思ってる。
うん。マグギクファンは、ちょっと首を長くして待ってると思うんで。
もう多分、なんか、その首もロンドンまで届くんじゃないかぐらい。
あ、じゃあ。
みんなごめんね。
うん。
まあね、配信された暁にはぜひということで、
ぜひ、そう、あの、これ、この、このペースも含めてマグギグだと思ってください。
うん。
はい。
はい。というようなことで、1時間にわたりお送りをいたしました、222回のトランクルームスタジオ、猫、ロキ、ドロッセルマイヤーと、あと最後ちょっとハリーポッターと、あ、そうね。そうね。はい。いろいろな要素をやりたいときにやりたいだけ、全部やるというような感じでお送りをいたしました、はい。今回はですね、非常に長くなってしまって、もうどうやって締めようかもう分かんなくなっちゃったよ。とりあえず、222回、お相手パーソナリティ大地と
ミオと
ゲストの
カリーでした。
ありがとうございました。
僕は闇の魔術に対する防衛術が好きです。Thank you.